今日はエレミア書第1章の大体後半なんですけども、前に私が県外に出て行ったので、1章の方も見ていきたいと思いますね。まずこのエレミアっていうのがですね、この主の言葉が彼に臨んだのはこの2節のところでいつなのかってきちんと書いてありますね。これはエレミアっていうのはユダヤの国が滅びるという時で、紀元前の586年に今滅んだので、その少し前からですね、その少しもうちょっと前からですから、その望んだのはこういうふうに紀元前の第13年となって、紀元前の627年というふうにいろいろなことが分かっていることなんですね。紀元前の627年からだいたいこの紀元前の586年ユダが滅んでしまうですね。それが紀元前586年、この間にですね、神様の言葉が望んだ、その言葉を書いてあるということですね。かなりの期間なんですね。で、そういうふうに長い期間にわたって神の言葉を望んだ、そのことを向こうに書いてあることです。ですから国が滅ぶという最もですね、民族的国家的な大きな困難な時にこのエレミアという人が特に呼び出されたということなんですね。そうしてこの一番最初、大体この預言者がどういうふうにして最初ですね、普通の人間であったのが特別に神の言葉を委ねられた人になるのか、その経緯を書いてあるっていうのはごく少ないわけですが、これはイザヤとエレミアは非常にはっきり書いてあるわけですね。このエレミアの場合もですね、既にここに若い時からだったわけです。若い時からそういうふうになったということでですね、エレミアは数十年もの間にわたって神の言葉を受け続けたんですけども、ここで神の言葉は最初にですね、母の体内に作る前からと、生まれる前から、お母さんのお腹にある前から特別にこのようにしたと。こういうのはちょっと私たちは普通こんなことは考えてもみないと思うんですね。お母さんのお腹にある前を言ったら存在しないわけです。存在しない前から神様がですね、性別しておったというような、体内に作る前から知ってた、非常に不思議な言い方ですね。これはですね、こういう目に見える形でお母さんの体の中にある前からですね、このエレミアっていうこういう人形を作ろうと神様がご計画にあったと。でそうにこのご計画に従ってですね、エレミアのお母さんに宿らしたということで、そういうご計画をですね、特別にずっと生まれる前からもすでに持っていたんだという、そのぐらい神様はですね、生まれて後に大きくなってからどうこうしようというような問題と全く違うというわけですね。お母さんのあるから生まれてから、例えばお母さんだった母親だったらですね、お腹に宿ったらこの子将来どういうふうにしたら教育しようかと、それは考えるかもしれないですね。当然、お腹の中で帯同してですね、お母さんのお腹を足についたり蹴ったりとか言って、大概世によく女の人だったら感じるようでありますけれども、そういうようになったら初めてそういうふうに感じるわけですね。女の子ばっかり、例えば先に生まれたら男の子だったらこの子はこういうふうにしたらいいとかですね。でもそういうふうに存在する前から神様はこういうふうに考えてご計画を持っているというわけです。でこれは実はこのエレミアだけではないんですよね。神様のそういうご計画は人間を予想とか考えはるかに超えて、人間の場合は今言ったようにそういうんですね、一番身近なものでもやっとお腹に宿ったら具体的にこの子をどういうふうに教育しようとか考えるものですけど、神様はそういう人間の普通の感覚とかそういうのを超えてるから、生まれる前から性別したと。でここで読みますと、エレミアのような特別な人だからそうしたんだというふうに思うんですけど、新約聖書になったらですね、いわゆる万人祭司とか万人預言者という感じになってくるんです。みんなの人がですね、この預言というのは神の言葉を預かると、特別にいただくということなんですけども、新約聖書以降はですね、祭司っていうのは神の言葉を預かってですね、神と人と仲出しするわけです。でみんなの人がですね、そういう意味では万人祭司であり、また万人預言者でもあるわけですけども、だから こういうことが生まれる前からこの間の全国集会でも私が生まれる前からあなたは私で愛してくださったとかいうの歌も歌ったんですけど、これはですね新約聖書ではそれに非常に特別な予言しただけでないということで、しかももっと前からちょっとエペソ書のですね新約聖書の一章というのを見ていただいたらですね、352ページ新約の方の352ページですね、エペソ一章のところです。この一章の4節でですね352ページ、この上の段の中ほどにありますね。これも最初にこのエペソの信徒の手紙ではですね、この4節というところに天地創造の前から神は私たちを愛して汚れのないものにしようと選んでおったのだとか言う、こういうふうに今言ったように万人祭司であり万人預言者ですから、ここは生まれる胎に生まれる前からお母さんの中に宿る前からって言うんです。それもはるかに前からこういうふうに一人一人を何かこの私たちの人間をはるかにあまり超えすぎてですねピンとこないほどですね、その神様の愛選びとかいうご計画は時間と空間を超えてるからですね、こういうことは言えるわけですね。時間と関係がないんだから、それは天地創造の前からということにもなるわけです。霊的な世界ではですねそういうふうに私たちの考えだととてつもなく違うことが言われて、そういう次元でですね何かこの私たちがキリストのことを知るようになったのは何か偶然ではなくてですね、ずっと前からこういうふうに神様の深いご計画があると一人一人、まあ、そういうことでですねこんなことエレミアのこのことをですね何かエレミアと昔の人のことをですね何か単なる知識のようにして、あこんな人がおったんだというのでは別に今の私たち関係がないことなんですけども、このエペソの信徒のようにそれほど昔から愛してくださっているのが実は我々全部だと新約聖書で、それであればですねそれを無駄にしているはずがないということにもなるわけです。よほどこういうふうに私たちと特別な一本物って何か神様のことを引っ張ってくれたんだったら、それを途中で捨てるぐらいだったらですねその初めから神様の愛を選ぶはずがないわけですね。だからこういうことをすればこれはどんなにがあっても神様はですね私たちを導いて引っ張っていてくれる、支えて、まあ、そういう気持ちを自然に持たせてくれるというふうにして私たちと関係が出てくるわけですね。まあ、そういうことで、このエレミアだけがこういうふうにあったんだと思ったら大きな間違いだということなんですね。新約聖書を見たらわかる、まあ、そういう意味でもですね旧約聖書を読むときにもいつも新約聖書を見ながら私たちは理解を深めるということになるんですね。で、この旧約聖書のときにはまだそれほど深いですね神の愛というのは掲示されていなかったわけです。復活ということもなかったし、多彩を言うことでもあったしですね、まあ、そういうことから見ても分かりますし、具体的なものによる戦争ということも肯定もされとったことありますね。ですからそれと同じように神様の愛がみんなに同じようにですね生まれる前から及んでるだなんて、特にそういうふうなことはなかったわけですね。またはっきりみんな知らなかった。で特にエレミアがこういうふうにそう言われています。でここでですね次のことですね、この生まれる前からというのを新約と照らして考えたわけですが、6節以降ではですねはっきりとこの強調されている最後まで言われているのは一貫して言葉っていう神の言葉の力っていうことなんですよね。まあ、預言者っていうのはそもそもさっき言ったように言葉を神の言葉を預かるもの受けたもの神の言葉を委ねられたものだと。でそのようにして、いやどのようにしてこれを選ぶか基準は全然わからないんですね。神様の人だから。だから特にはこういうふうにして若者を選ぶし、祭司の子を選んだり、アモスの場合のように羊飼いを選んだりもされると。モーセの場合もですね、結婚して落ち着いた生活をしているときに突然あらので呼び出しがあったということがあります。で、ここでこのエレミアがですね、はっきりと神様から呼び出されたときは若者だったと。で若者であってですねそして、宗教的な何か活動しとったんでも全然ないということで、本人も全くこんなことは考えもしなかったことだと ということはわかるわけです。預言者っていうのは神の言葉を語るものだ、預かったものだと言うても、この言葉は全然もらってないとないというわけです。で、ここで若者に過ぎないと言ってはいけないというんですけど、これはですね、神様が与えるんだということなんですね。旧説にあるように神様が授けるんだというわけです。あなたが自分で考えてするんではないと、学習して、あるいは知識とか研究とか学習とかして、あるいは経験から語るんと違うということなんですね。この点が非常に違うところで、例えば自然科学の言葉を語ろうと思ったら、これは専門的に学ばないと語れないわけです。いろんな物事をですね、いわゆる科学的に語ろうとなんか思ったら、それなりの教育を受けてないと全然語れないということですね。この芋がどうしてああいうふうに太って大きくなって食べられるのか、どうしてああいうのが伝播できるのか、その過程はですね、これは細かくも分かってるわけですね。緑の葉の中のですね、二酸化炭素、空気の、それから地中のですね、栄養分、ミネラル、水、それから光のエネルギーと、そういうふうなことを語ろうと思ったら、それは当然学んでいなければ語れないわけです。いや、それは歴史の方面でも政治でも経済でも何でもそうですね。ところがこの神の言葉を語るということはですね、学んだらできるという問題でないということなんですね。神様が直接こういうふうに与えなければ神の言葉は語れない。研究はできても、研究してある意味で人間の言葉なんですね。人間のいわゆる知的のレベルの頭のいい人が、過去のいろんな人の考え、思想、研究を調べて、そして自分でそれを結びつけたり、また新しい考え方を言ったりする。それは人間的なことですね、どっちかが。ところが本当の神の言葉ってのは、そういうような研究、学習、知識、経験というものと違ってるということです。若くても経験もない、知識もない。けれども神が直接その言葉を与えたら語れるようになるということであってですね、この点が他のことを語る、この世間のこと、学問やそういう政治のことを語るというのは、なんか非常に違うということですね。そういうのみんな知識や経験や学問がいるわけです。どの世界でもそうですね。みんな経験がなかったら、病院のお医者さんでもですね、成り立てはもう何も喋れないと。いろいろ経験をしながら、だんだんと席にある言葉が医者として語れるようになるんですね。そういうふうに、若者であってもこのように経験もなくても、書いた聖書の研究もなくても語れる、語るんだと神様は与えたら、そういうふうにですね、神の言葉を語るっていうことは非常に他のことと違うと。言葉って誰でも持ってるわけですね。人間と動物の違いは大きな違いはこれ言葉だ。単なるおしゃべりはいくらでもできるんですね。動物であればワンワンとかニャニャとかですね、もうこういうものしか出ないけど、人間はいろんなおしゃべりができると。それは別に能力も何もいらないことですね。おしゃべり、子供でもおしゃべりもすると。ところが専門的になると、今言ったように学問、知識、経験、学問がいるわけです。神の言葉というとですね、それも単なるおしゃべりでもなければ学問と知識でもないということですね。それがこういうふうにして、神がですね、誰かに手を伸ばして口に触れたら、その人は神の言葉を語るようになると。これはもう男でも女でもですね、女預言者っていうのも旧約聖書に持ったわけです。年を取ってても若者であっても、これは神の言葉を語ると。これはですね、例えば非常に重い罪を犯した、人殺しみたいなことをして貼り付けになるのが当たり前だと彼自身が言ったのは、十字架でイエスと一緒になった人。けれどもですね、あなたが御国に行くときには私を思い出してくださいという、そういう言葉によってですね、あなたは今日パラダイスに行くと言われたわけですけど、そのことが、いわば神の言葉になったんですね。神がある意味で言わしたという、それからずっと2000年も伝えられてきたわけです。ある意味でそういうふうにですね、その非常に重い犯罪人であってもですね、神の手がその人のハートっていうか魂に触れたらですね、そうしたらそういうふうに2000年でも伝えられる言葉、一種の神の言葉になってですね、政治は神の言葉になって伝わっていったわけですね。御国を行くときにどうか私を思い出してください。ただその単純なことだけど、それも一種の神の言葉になって、神が言わした言葉となってですね、伝えられてきたわけです。そういうふうに、この神様の御手が、いわば口に触れたら神の言葉を語るんだと。 そういうことはですね、例えば人間だけではなくって自然も一種の神の言葉だっていうことも言われるんですけど、確かにこの自然の美しい花や天然波や川や青空星、こういうものは神の見ての技ってですね、確かにそういうものもですね、神の見てが触れておると。ですからそこで、ある種のですね、因縁的な何か神の言葉、人間の単なる言葉でないものをですね、清い言葉を語っていると、ここも神の御国になればと言ってですね、いろんな風もいろんなものを神の言葉、御国を語っているという賛美もあるようですね、そういうふうに肝心なことは神様の霊的な御手が私たちの心、魂、あるいは口に触れるのかどうかと、ということなんですね。だから今度、全校集会もあるんですけど、そういう時に語る時には、聖書の言葉を語る者も、いえば証言というかキリストによって生かされたものを語るにしても、短くても長くてもある種の神の御手に触れていただかないとですね、単なる研究みたいなものとか単なるお話になってしまうとですね。ですからこれはどんなに素朴な人、本を読んでなくても読んでいっても神の御手が触れたら、そしたら一種の神の言葉になるということがわかるんですね。それが一つの、それから次にですね、その言葉が少し十節では意外な方面で言われているんですね。まずですね、諸国民や小国っていうて非常に社会的政治的な問題につながっているわけですね。これ見たら単に個人の悩み苦しみという問題にとどまるものではなくてですね、諸国民や小国に対する権威が、神の言葉っていうのはそういうふうな力を持っているということなんですね。王でも大臣でも何でもないのにですね、ただの若者なのに諸国民や小国に対する権威や力っていうものが与えられるっていうのが不思議ですよね。これは諸国民や小国が束になってもですね、考えつかないような真理を語ると。でその真理がいろんな国々も人間も支配するからですね。そういう意味でこの諸国民小国のいろんな人たちの上に立つような御言葉、あらゆる国民や国が本来基礎とすべき言葉が与えられるという意味ですよね。でそれが特にここではですね、抜いたり壊したり滅ぼしたり破壊したりすると、こういうことが先に言われているわけです。で後で建て植えると、どうしてこのようにですね、建てたら植えることを先に書いてないんだろうかということですよね。先にこういうことが書いてある。でこれはこの当時ですねの状況を考えたら、エレミアのおったユダの国がいろんな悪いことが行われてしまったということですね。本当の神がおられるのに敬わない、偶像を崇拝するということとか不正なことがたくさん行われていたわけで、そういうことがどこから間違っているのかということをはっきり指摘してですね、さまざまな悪を神の言葉によって打ち壊すということがあったからですね、もうまさに国自身が倒れようと、壊れようとしている。それはなぜか、それは国々、そのユダの国々にさまざまな意味の悪があったからで、その悪を壊すというわけですね、追い出すと、悪の力を、そういうことのためにエレミアが使わされた。でそういう後に建てるんだというわけですね。建てて植える、これは確かにこういうふうな良くないものをさまざまなものをエレミアが神の命令で指摘して壊してですね、そうして目に見えないものをある意味で建てていったわけですね。目に見える国を滅んでいった。で、それからこの後半部の自由施設になったらですね、だから具体的にこうしなさいっていうかと思ったら、とても意外なことですね。まずこの悪立法の立法を悪く使っている人たちをこういうふうに言いなさいとか、そこ行ってこのような間違った偶像崇拝している人をまず指摘してやっつけなというか抗議するというかですね、指摘するとか、そういうことをまず言われないで、とても意外なことですよね。 諸国民諸王国に対する権威、そういうものに全部に通ずるような非常に社会的政治的広がりの多い、まあ、そういう言葉が与えられるって言ったらですね、だからどこの国はこうしなさいと、どこの国はこうすべきだと、偉大な国はこうだというふうな言葉かと思ったら全然違うわけです。アーモンドとかですね、煮えたげる鍋、煮立ってる鍋とかいうものを神様は見せたって言うんです。まあ大体神様のなさることはもう全く意表をつくようなことですね。こういうこんなふうなことをですね、この国が滅びるかどうかというこの預言者にまずこんなことを見せると。で、このアーモンドっていうのは、いわゆるアメンドですね。で、このアーモンドは現在お菓子の材料にも使うわけですが、これはもう今は現在栽培してるのし、あのちょっとピンクがかってるんですね。現代のアーモンドを撮影した写真を見るとちょっとピンクがかってるわけです。けど実際に現地にあるのは、私も実際にシナイ山の麓で見たのは真っ白なんですね。これが、まあ、当時は真っ白の花で冬に2月に咲くわけです。で、これはですね、そういう意味でこの真冬に咲くということがここで関係があるんですね。ちょっとこれを見てもらっておいたいと思います。こういうのと、これこの花のアメンドって真っ白な梅みたいなんですね。こういう梅とほとんど同じような、同じバラ科でですね、真っ白なこれアメンド、アーモンドなんですね。でこの花をですね、このエレミアが見せられたっていうんです。だからこの時期は冬だったということですから、どうしてこういうものを見せたんだろうかと。まあ、普通はですね、私たちがここに花を見せるって言ったらですね、それはきれい美しさっていうのを鑑賞してもらおうと思って見せるわけですよね。ところが同じ花は花でもですね、このエレミアの神は国を滅びるかどうかという、まさに滅びようとするときに国を壊す、滅ぼすとかですね、悪いものを滅ぼすとか、そういうふうな使命であったから、この花を見せたのは次にあるようにですね、エレミアを通して神の言葉が成し遂げようとすることを、ずっと神は目を開いて見張ってるためだと。この花はですね、真冬でもいや目を開いて見張ってるように咲いてるんですね。他のがみんな咲いてない。だから今の花を見てパッと開いてるようにですね、神様は目を開いて、そしてエレミアを通して神の言葉が実現していくのをじっと見つめているんだと。そういう神の眼差しをですね、エレミアはしっかりと留めていなさいという意味だったんですね。だからどんなに国が大混乱しようが何しようがですね、こういうふうに神はしっかりと目を開いて見とんだと。まずそれをですね、その若い時に、こういうふうに自然の身近なものを通して、示したと。まあ、神様も随分このなんか私的な方法でですね、国家の大問題とか社会的な混乱と滅びとかいう戦争とかいう問題の時にこういう表現をなさるって非常に不思議なぐらいですよね。ですからこういうふうにいろんなこの植物もですね、花でも何でもですけど、神様はですね、どんなことでも示そう、ここに意味を託すことができるということなんですね。だから私たちもいろんな自然の中からさまざまなものをそれぞれ個人的に読み取ることができるわけですね。まあ、そういうふうに国が滅ぶとか戦いとか、これからもいろいろエルミアも最終的に殺されたりする、たくさんバビロンの方から攻めてくる、戦争になると、そういう情景と非常に対照的ですね。真っ白なこのアーモンド花が、この非常に清い感じですね。みんなに静まってる冬で寒いのに咲いてるという、これはもう今の私たちでもそうだと思うんですね。この世がいろいろ混乱してる、どこに神様おるのかというふうによく言われるんですね、いろんな事件を。だけどその背後で神様はこのアーモンド花のようにですね、目を開いて、そして神の言葉が着々と実現していくのを見られているということなんですよね。で、その御心にかなった人に今も昔もですね、3000年も前と同じように、このエルミアの時代ですね、2600年も昔と同じように、やはり神の言葉を与えてよと。本来クリスト者というのはみんなそういうことなんですよね。何らかの意味で神の言葉を与えられたからこのように信じておるわけです。そういうふうに神様の背後における眼差し、ご計画というものをまず知らされたわけです。そういう確信を持っていなければ、それはですね、もう嫌になるはずですね。だから言うたって言うたってもう聞いてくれないと。もう本当にしんどくなると。 だから人間的な情熱で昔学生運動とかやった人は、まあ、たちまちのうちにも粉砕されてですね、まあ、粉々になってしまったわけですね。まあ、そういう人間的な基盤というのはもう本当に脆いですね。神様が背後でおるという、まあ、信仰がなければできないわけです。で次にですね、見たのこれまた非常に意外、意表をつくようなことです。真っ白な花とは全く違ったですね、台所にあるような煮え立ってる鍋を見せたって言うんです。まあこういうふうにですね、外の大きな麗しい自然の美しい花を見せたかと思ったら、何の変哲もない鍋、と見立ってるものを見せるっていうのは不思議なことですね。でこれによって、まさにですね、このユダに迫ってる大きな危険をですね、ユダを滅ぼそうとする大きな危険が迫ってるという、こういう形でですね、煮えたげる火っていうことですね。そのように強い力でもってまさにそこに迫ってるんだと、北からこちらへ、北からこの災いが襲いかかる、その大きな裁きの力をまざまざとエルミアをまず見せられたわけですね。他の人たちはまだわからない、そんなの攻め的にまだ攻めてくるはずはないだろうと、まあ、そういうふうにこの現実の世の中のですね、状況をいち早く示されたんです。そしてもう一つは背後にある神の眼差しをしっかり示されたということですね、霊的に。まあ、こういうこの世の中の評論家とかいろんなものをたくさんおりますが、そういう人たちはある程度ですね、この世の現実のことを普通の人以上にそれはよく分かっているんですが、致命的な欠点をこういう神の眼差しということを全く知らないということですね。だから例えば平和憲法のようなものをですね、どうすべきか、現実的にはもうどこもみんな自分の国をですね、軍備で防止しないとダメだダメだ、それも現実のことをしてるだけだとそういうことを言い出したわけですけど、その神のもの眼差し、なぜああいうものは世界の歴史の中で生まれたかっていうですね、そういう神の眼差しを知ってたらですね、あの憲法非常にこれはもう変え難いものだということを分かるわけですね。長い人類の歴史でああいうものは国の方針として決めたっていうことですから、それはですね、神の眼差しを見るならばですね、そういうものを本当に大事にして置いとかないといけないということになってくるわけですが、一般の非常に学者とかなし世論家もみんなですね、全然現実のことしか見えないわけです。まあ、エルミアはこの最初のことですね、非常に霊的なものと現実のものと両方ですね、普通の人が見極めない奥まで見えたということですね。でこんなふうに、まあ、家庭の中である、見えてる鍋までですね、神様を用いて啓示に使うわけです。これはイエス様はですね、パン種の例えとかですね、種をまく例えとどこにでもあるようなものの中に大事な真理を込められたと、まあ、ちょっと似てるわけですよね。そして、まあ、これを受けてですね、あと14節、北からの災いがもう来るんだと、だからユダのもう全ての町に向かってですね、襲いかかってくるのだと、それが神様の大きな裁きを代行するものとしてですね、裁きがそういう形で来るんだという、だからそういう危険が迫っているからこそですね、エレミアは命がけで神の言葉を語りなさいと、そんなに固くないでも滅びかかってるんだから、もうこれ言っても仕方がないというふうに感じるのが普通だろうと思いますが、そういうふうにこんなに言ってもダメだということになってですね、神の言葉っていうのはそれは表面的にどんな効果あるか効果ないかいう問題なんですね。こうで語れといえばどんなことあっても語ると、そして、けれども最終的にはですね、いろんなこの国々の力あるものがですね、襲いかかる、ユダの祭司やいろんな王やら権力者たちがエレミア一人に戦いを挑んで潰そうとするが勝つことはできないという、これは神が共にいたらですね、どんなに権力が何が襲ってきても最終的には勝つことはできないと。で実際これはですね、こういう時代の王たちはみんな滅んでいったわけですね、まもなく。でもエレミアが受けた真理はずっと続いてきたということです。そういう形で、エレミアの真理はずっと、まあ、助け出され保護されてきたということが言えるわけですね。まあ、こういうふうにこの一章を見たら分かりますが、まず最初からですね、こういう非常に社会的政治的なですね、国家全体の問題、大きな問題としてですね、神の言葉が来たというわけです。神 神様の言葉っていうのはですね、このエレミアにとってはですね、大きなこの世との戦いに、押し出すものだったということなんですね。この世の敵のものと。で、いろんな言葉があってですね、単に綺麗なと言って感動しているだけと別に戦いもいらないことですね。だけどその綺麗なと綺麗非常に良いものを見てですね、それが例えば自分の身近な人の中にも宿るようにと、悪の力がどうかそれで追い出されるようにと、それは一種の戦いになるわけです。イエス様が言われたように、イエス様の使命もですね、悪霊を追い出すことだったと。それは社会的にもある、個人的にもあるわけです。組織の中にもある。ですから美しいものを見て、ああ綺麗な、ああよかったで終わったら戦わないんですけど、その良いもの、美しいものを見て、そしてそれが周囲の組織や個人やいろんなところにもどうか来るようにと、御国を来たらしたまえと霊的に真剣に祈る時には祈りの中の戦いってパウロも言ったんですよね。ですからそういうふうにものの受け止め方でですね、確かにこの戦いになるわけですね。エレミアの書が文字通りこの最初から戦いだと言われております。ですからこのキリストの真理というのはどこかですね、この動的な動きがあるわけですね。キリスト向きの、まあ、単なる自然観察は戦いなんですね。やれやれほっとしたっていう、ただそれだけなんです。自分だけの問題ですね。まあ、そういう意味、何か絶えずですね、そういうある種のエネルギー、内蔵したエネルギーに満ちたようなものをキリストの真理と持っているということなんです。何を見てもですね、人は死んだとかわいそうだってなくてですね、死ぬんだからこそ生きているうちになすべきことを神様はさせてくださいというですね、そういう気持ちに動かすものがあるというわけなんです。で、まあ、悲劇的な事故やら犯罪やらみたいな、あんなことを嫌だなと、ただそれだけなくて、どうかそういう悪の霊を追い出してくださいというなんですね。そういうふうに何かこの動きがあるものにつながっていくと、このエレミア書は最初からそういうことですね、最初から始まっているわけですね。そういうふうに本当の真理って何かこういうふうに動き出そうとさせるんですね。じっと停滞させないというところがあるわけです。大体、歴史的に見てもキリストが入っていったら大体何かこの動きができてくるんですね、国家でも社会でも。そういうことは確かに言えると思うわけですね。はい、それでは今日はそこまでにして。